月刊映画感想部
ポッドキャスト、
さあ始まりました月刊映画感想部ポッドキャスト。この番組の部員である矢野智之です。
同じく部員の滝沢亮です。
よろしくお願いします。さあこの番組は現在劇場公開されている新作映画を映画感想部部員である矢野と滝沢がそれぞれサイコロ振って当たった映画について感想を言う番組です。
はい、そうでございます。
ということで2021年一発目の放送ということで、皆様
新年明けましておめでとうございます。
まあ、今年も1年間よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ということで、まあ明けましたね、やっと。
あ、明けましたね。
2021年になって。
はい。
いやー、紅白すごかったですね。
白が勝ちましたね。
白ですか、
はい、
言っちゃっていいんですか赤だった場合言っときますか
赤バージョンに、いや、嵐最終年だからそうじゃないですか。
そうですね。
っていう忖度で。
はい。
すいません、ということは、これはまだ、2020年で撮ってます。
ということで。でも2020年はちょっとね、いろいろ映画館大変な時期でしたけど、その2020年に公開する予定だったやつがね、2021年見れるということで、そこら辺はちょっと楽しみにしたいなと思ってます。ということで、新年一発目の放送恒例の、オープニングはですね、
はい、
今年注目の作品を一つずつ言い合いましょうということで、ではまず滝沢さんが。
はい、新ウルトラマンです。
はい。
ホームページを見たところです。今年の初夏、公開予定と書いてありまして。
どういうことそれ。
あ、新ウルトラマンってのご存知ですか。
あれ、ネットフリックスやってた。
違う違う、それはその横文字のウルトラマンじゃなくて、
ああ
、あの庵野秀明監督が作るウルトラマンです。
いや、俺知らない知らない。
あ、知らないんですか。はい、あ、結構話題になったんですけど。
やっぱり。あ、そう。
で、これのね、何が注目かっていうところなんですけど、はいはい、もうあの1年切ってるんで、ポスターとかできた、はいはい、出てるわけなんですけど、それ見たらですね、ウルトラマンが立ってるんですけど、カラータイマーがついてないんですよ。
え、象徴じゃないですか。
これ見た時に、なんだなんだってみんな思ったわけですよ。
はいはいはい、
これは、え、じゃあ3分以上動けるのとか、推察が今すごくて、
はいはい、
情報とかももう主演とか、役者さん以外、ほぼほぼ出てないんですよ。イントラダクションとかも。
え、誰が出るんですか。
斉藤匠さんです。
あ、そうなんです
か。はい、頑張ります。というところで、まだ予告とかも全然できてないので、これどういう話になるのかが全く見えないんですけど、ね、思い出してください皆さん、5年前シン・ゴジラありましたよね、
はい、
あの時も情報ね全然出てなくて、はい、今さらゴジラ、ってみんな思ってみたら、こんな新しいゴジラのやり方あるんだってっていうところがあるので、今年の新ウルトラマンも私は期待しております。
そう、一筋縄ではいかないような感じですね。
そうですね、その前に新エヴァンゲリオンが1月の23日にありますので、はい、そちらも注目でございます。
はい、
では矢野さんの注目作品は何でしょうか。
ブルーっていう映画で、
ブルー、
これ僕が大好きな吉田圭介監督の最新作。
最新作、
あの君はノールとか撮った監督ですね。それももうオリジナルです。
はい、
ボクシング映画らしいんですよ。
最近流行ってますね、ボクシング映画。
で、松山ケンイチさん主演で、
あ、いいですね。
吉田圭介監督の作品外れなしだと思ってるんで。
そうですね、
ちょっと楽しみにしております。ということで、新年一発目の放送はですね、12月に公開された作品ですね、両方、
はい、
韓国映画と日本映画です。どんな感想になるんでしょうか。それでは参りましょう。月刊映画感想部ポッドキャストスタートです。
このコーナーは先月サイコロを回して決めた映画について感想を言うというコーナーです。
メイン企画です。
はい、というところで今回は矢野さんからですが、矢野さん何でしょうか。
さあ、新年一発目ということでね、
はい、
毎回ちょっと僕不手際でタイトルを間違えちゃうんで、今年こそは間違えないようにしようということで、一発目なんで。
すごい振りかぶってますけど、はい、いいですね、わかりました。もう
一発目でここで決めれば良きスタートはできる。
そうですよ、はい、
じゃあ間違えないようにいきます。
お願いします。
僕は今日感想を言う作品は、
はい、
サスケイン緑山スタジオです。
違います。
あれ、サスケイン男たちの
席。惜しいな。
男たち、
人の名前とイン、人の名前らしきものとインとね。
え、サスケは緑山スタジオで
やってますよ。
毎回です
やってますね。あの、私にはサスケしかないんですよって。
男たちの青春じゃないですか。山田達
也。あ、そうだ、あの、今回のね、紹介する杉も確かに男たちの青春
青春です。
間違ってないです。間違
飛び立つ壁に使った男たち。
そうですね。やべえな。矢野さんが言ってることは一言も間違ってねえから、ツッコミ言わねえな。違うんですよ。
違いますか。
あ、中身は合ってるけど、タイトルが違う。
違う、
タイトルは、佐々木 in my mind です。
そっちか。
そっちかじゃない。
青春ものだったんでね。
確かに、あの、あっちおじさんの青春ですけど、こっちはの本当の青春ですから。
最新回はあれですよ。完全制覇しましたからね。
あ、そうですね。
はい。
はい。というところで、佐々木インマイマインのあらすじ言いたいと思います、
はい、
俳優になる夢を抱き上京した石井裕二は泣かず飛ばずの日々を過ごしていた。彼女のユキとはとっくに別れているのに、いまだにズルズルと同棲生活を続けている。そんなある日、高校時代に圧倒的な存在感を放っていた同級生佐々木との日々を思い起こす。しかし、ある出来事をきっかけに友情が次第に崩れ始める。
佐々木ということで、
あ、佐々木コールですね。
はい、これがね、結構いろいろメインになりますから、
ね、あ、そうなんですね。予告でもね、あの、はい、象徴的でしたね。
もうこれ見終わった後はみんなこれ言いたくなるから。
あ、本当。
佐々木
あ、そうっすか。
はい、まあ、これ結構ねラストにもキーになるんで。
あ、わかりました。
はいはい、ということで、竹田は見てない。
私ちょっと見れない
。あ、大丈夫、はい、まだ多分公開は結構されていますんで、もし機会があればぜひ見てほしいんですけど、
はい、
さあ、この佐々木まいまい行ってみましょうということで、まずですね、感想を言う前にこちらの作品どうやって作られたかをちょっと簡単に説明させてもらいますと、こちらの映画に出演されている佐々木役で出てる細川岳さん、
はい、
が自身の高校時代にいた人をモデルにお話を書きたいっていうことから始まったらしいんですよ。それを今回の監督である内山拓也監督に相談して、細川岳さんが実際に脚本を書かれて。
あ、そうなんですね。
なんか企画は4年ぐらい前から立ち上がってみたいな、で完成した作品
です。ああ、じゃあ結構いろいろな道を経てやっと公開なんですね。
細川岳さん脚本書いたことないのかな。だから監督さんから何回ももう
アップ直しが
あったらしいですよ。で、そういった佐々木にまいまい青春映画なんですけど、まあ、あらすじは先ほど、滝沢さんが言ってくれたように、主人公を演じるのが藤原季節さん。はい、藤原季節さんがですね、石井裕二という、役を演じてます。この裕二は先ほど言った通り、もう役者として泣かず飛ばずで、もうバイトばっかりやってる。で、バイトも身も入らないし、役者としても、なんか、できないじゃなくて、なんか、力が入ってないですよ。で、なんか活動しないよう な本当にね、この無気力感がマジす、ああいるわこういう人って感じですね。
うわ、何人も会ったことある俺。
そうそうそう。そうだから俺ら見てるからそこリアルにね、あ、いるわこいつと。で、そのユージがひょんなことから、高校時代を思い出す。で、高校時代に仲良しグループがいて、それが佐々木というやつと多田というやつと木村、この仲良し4人組なんですね。で、ユージと、で、主にこのユージの高校時代のお話が出てくる青春映画なんですよ。でもね、この青春映画なんですけど、この高校時代がね、劇的なことが起こらないんですよ。
え？
例えば、もうオーソドックスな青春ものだったら、例えばみんなで力を合わせて甲子園目指しますとか、
あ、はい、
なんかバンドやったことないけどバンド目指して文化祭で披露しますとか、
はい、
それ結構劇的じゃないですか。
うん、
でもね、この映画の高校時代で全然劇的なシーンないんですよ。例えば友達の家でダラダラみんなで、一人は漫画読んでるしゲームやってるしとか、そういったダラダラした生活とか、あと4人で自転車で帰るシーンとか、ほんと体育の授業とか、運動会じゃないんですよ。体育の授業とか。
普通の？
そうですよ。とか、ほんとに高校時代って劇的な場面を排除してリアルな普通の日常を描かれてるわけですね。
ほう。
で、この描き方によってどういう見方で僕は見たかというと、見てるとね、リアルだから、なんかね、自分の高校時代とか学生時代をね、思い出しながら見ちゃうんですよね。で、なんか自分を思い出がスクリーンに映ってるような。
はいはいはいはい。
そんな感じなんですよ。だから、映画を見てる感覚じゃなくて、僕は本当に思い出を見てるような。
あ、じゃあなるほど、自分の体験してきたこともなんか若干、そう
そうそう、若干
リされるわけ、ね、
一緒だし、全く関係のない高校時代のお話も思い出したりとか、あ、だからね、本当に映画を見てるじゃなくて思い出を思い出してる状態なんですよ。だからこそね、この番組月1で感想を配信してるじゃないですか、はい、で年末にですね、毎回その年のベスト10を発表してるんですよね、
はい、
で2020のベスト10佐々木今前に僕入れてないんですよ。
そうでしたね。
この入れてない理由をちょっと説明させてもらうと、
お願いします。
先ほど言った通り映画として見ているじゃなくて、僕は思い出として見ちゃったって言ったじゃないですか、
はい、
だからこそね、なんかね、自分の中では特別枠なんですよ、佐々木インマイマインが。
おー、ほほ、
それが映画という棚になんか自分の中で入れてもいいんですよ。ベスト10入ってもいい、本当にいい素晴らしい作品だから入れてもいいんだけど、そこに入れるのがしっくりこないんですよね。だからもう思い出として入れておきたいんですよ、思い出という棚に。
ほう、現実枠みたいな。
そうそうそう、だから佐々木インマインマイン棚みたいな。
もうそれそこしか入んねえ。
だからこの映画関係者の方がこれ聞いてたら、お前ベスト10入れろよって思われるかもしれない。これは本当申し訳ない。これ映画として質が悪いとかベスト10に入るような価値じゃないとか、そういうことじゃなくて、僕の中では思い出という特別賞なんですよ、佐々木インマインマイン。僕の思い出を見せてくれた、だから映画じゃなくて思い出を見せてくれたという、そういった誘発してくれる映画として僕は特別賞、それぐらい貴重な作品だったわけです。これが僕の主な佐々木インマインマインの感想です。でこっからちょっとまあお話というか、ちょっと映画を褒めていきたいと。
あ、いいところですね、はい、
この作品は本当に脚本も演出も本当に素晴らしい。先ほど言ったようにめちゃめちゃリアルなんですよ。だからこそセリフもあんまりないし、普段の青春ものとは全然直接的ななんか熱い言葉とか言わないけど、何気なくさりげなく言うちょっとグッとくるセリフとかが、役者さんとかね、もうセリフの言い回しとか演出とかがめちゃくちゃうまいんですよ。だからこそね、なんかリアルな感じで演出したことほんと素晴らしい。で、もう役者さん全員ね、ほんと好きになっちゃう。もう全員、お、素晴らしいなっていうぐらい。で、もう一人ずつ言いたいんですけど、まあ時間もね、もう一人ずつ言い合ったらもう二日ぐらいかかっちゃいそうなんで、焦点ちょっと二人、絞って言わせてもらうと、まず主人公を演じた藤原季節さん。
はい。
僕はこの佐々木インマイマイン、前回の放送でこれ選んだ理由は、藤原季節さんが主演だから選んだんですよ。
はい。
僕ね、藤原季節さん大好きなんですよ。
うん、私も好きです。
好きですよね、はい。めちゃめちゃいいですよね。
素晴らしいですね。
どの役も藤原季節を感じさせない。
ああ。
もうその役にしか見えないんですよ。
けどなんか、こう、モブじゃないんですよね。
そうそうそう。そう。もう実在感がすごいというか。
生きてるんですよね。
そう、生きてる。僕最初に見たのが、剣と数っていう作品を見て、藤原季節さんを初めて知ったんですよ。
はい。
お、この人すごいなと思ったら、そこからちょこちょこ映画とかね、ドラマとか、美しい星とかね、美しい星のチャラい大学生の役とか、
橋本さんにね、こうなんか勧誘するあいつね、
あいつめちゃめちゃ腹立つ。あと全員死刑のね、 YouTuber 役とか、
はい、
YouTuber っていうか、まあ、動画のねとか、あとヒズね、この映画感想部で2月号で語ってるんで、これも本当素晴らしかったですよね、はい、藤原季節さん本当にこのユージのね、先ほど言った通り役者として泣かず飛ばずで無気力感が本当伝わってくるんですよ。そのね演技がね本当すげえなと思うし、
うん、
そのユージが佐々木を思い出していろいろあった中で最後ある決断をするわけですね。その時の決断もう覚悟を決めたユージの顔がね本当にね別人のような感じがするんですよね。覚悟を決めてあるところに行くんですよ、
うん、
もう行くぞみたいな、もう俺はこの道に進むんだみたいな、その時の顔がね、あれさっきまでのユージと全然違うみたいな、
お
この変化が僕はグッときました。でもう一人佐々木インマイマインというもうタイトルにもなっている佐々木役を演じた細川岳さん、
はい、
ね、細川岳さんってね、まあ、佐々木ってどういう役かというと、まあ、ムードメーカーです。もう学校のみんなでクラスの前で笑わせる役って言って。
いましたね、そういう人。
で、予告編で、まあ、よく象徴的なのは、みんなの前で裸になって、佐々木っていう。
机の上に。
そうそうそう。
スタンドしてる、ね。
まあ、ああいうやつです。
あ、はいはい、
で、男子からは多分好かれてるんだと思うけど、おそらく女子からは嫌われてるんだろうなっていう。
だから、こう、目立つムードメーカーも2種類いて、女子にも
人気
の
人と、男子しか人気ない。
痛い。
そう。
後者なんですね。
後者。もう、典型的な後者で、でも、佐々木って結構やんちゃで、もう笑わせる役なんだけど、どっか ではめちゃめちゃいいやつだし、なんかねみんなの前で明るく振る舞ってんだろうなっていうことをちょっと感じさせるんですよ、
うん、
このね表現がめちゃくちゃうまいし、で佐々木はお父さんと二人暮らしなんですね。
あ、そうなんです
か。でそのお父さんがあのなかなか家に帰ってこないですよ。たまにフラッと家に帰ってくるんですよ。でそのお父さんめっちゃいい人なんですよ。佐々木のこと好きだし、でもあんまり家にいないんですよ。でこの佐々木がねお父さんの本当は痛いんだろうなと思うけど気を使って言えないんだろうなっていうことも感じさせる、あのね悲しそうな顔がねめちゃめちゃね頭に残るんですよ。それを演じた細川岳さんマジですげえなと思うし、あと一番僕佐々木に前前で泣いたシーンがあって、佐々木がね高校時代の話じゃないですよ、大人になってね今パチプロとして生計立ってるん
ですよ。
でその佐々木がカラオケ行ったら隣のトイレ行った帰りにパッて見たら、あ、自分の好きな曲歌ってる女の子は一人カラオケしてる女の子見つけちゃうんですよ、
はい、
で一緒に行ったカラオケ行った友達にやべえ好きな人ができたよどうするって言ったら声かけろよって言うんですけど、佐々木はもう佐々木のキャラだったらナンパしそうじゃないですか。
うまそうですね。
いやできねえよと、そんなできやっちゃダメだろって言うけど、でも今じゃないとチャンスやないじゃないですかって。
そうですね。
だからバッてそのカラオケボックスに入って一緒に歌いませんかみたいなこういうシーンがあって、でその相手役を演じたのが苗村さんっていう役名で、河合さんっていう女優さんなんですよ、
はい、
この苗村さんがねめちゃくちゃね可愛いんですよ。で佐々木のなんか不器用な告白をちゃんと聞いてあげて、ちょっと戸惑いながらもあいいっすよみたいな言い方がめちゃくちゃリアルで、なんかねここでなんか不器用同士がちょっとね心通じ合ったんですよ。でそこで2人でともう1人友達3人でオールするわけですね、そのカラオケで、
うん、
でそのオールした後にカラオケ出て行った時に朝なわけですよ。カラオケでオールした後の朝って僕も何回も経験してるけど、その時の雰囲気がねめちゃくちゃリアルなんですよ。特にここで冬の時のオールした後のなんかシーンとなったあのすげえ寒いんだけどちょっと清々しさもあるし、
あ
ちょっと太陽が出かけてるあのね暗さと明るさの何とも言えない美しい光景がちゃんとこの映画に映し出されてて、あの時の匂いまで思い出すぐらい僕あ楽しいよな一番みたいな。でここが佐々木の多分幸せの絶頂だと思うし、で二人が苗村さんと佐々木が別れる時に佐々木は電話番号その時も聞いてないわけですよ。
あそうなんですか。
その佐々木の友達がお前聞けよって言って、えマジかでここでやっと会いましょうっていうことになるわけですね。これは付き合ってるのか付き合ってないのか分かんないけど、ちょっとお互い意識したなっていう、ここがめちゃめちゃね今までちょっと佐々木は人生に諦めてた節があった中でも、あここで佐々木は一番幸せだったんだろうなっていう瞬間を見ちゃったから、俺らはもうここで号泣なわけですよ、嬉しくて。でこの佐々木がまあどうなるかはラストが明かされるわけですよ。この映画のラストね、あることが起きるわけですね、
はい、
でそのラストが僕はね僕の解釈だとこれは物語上本当に起きたことじゃないと思うんですね。ラストにあることが起きることがじゃなくて有事の願望だと思うんですよ。ちょっとファンタジーが入るわけですね。
ああじゃあ実際に起きたことはまた別だけど、それが自分のその中でちょっと改変してるっていうことですか。
こうあってほしいっていうのを通じて出したような感じがするんですよ。
あ
展開として、うん、でそこで佐々木佐々木って言って終わるわけですよ。この佐々木コールは僕は有事のファンタジーであって、僕はどう見たかというと、青春時代から有事は前に進まないといけない、一人だけ進めない自分がいたわけで、
取り残されてる感じというか
もうあったんだろうな。でずっと取り残されてたのが佐々木なんです。佐々木は地元に残ってるし、で有事は役者として東京行ったわけじゃないですか。
そうですね。
でもう一人、もう二人仲良しグループの多田と木村はちゃんと仕事して、もう子供もできてる、もう一家を支えてるわけですよ。
あじゃあちゃんと社会としてステージも上がったりとか
してる、上がってるわけですね。でユージも前に進もうと決断するイコール青春が終わるみたいな。
あなるほど。
もう佐々木たちとはもう遊べないよとは思ってるんだけど、前に進んでもいいんだけど、やっぱ青春時代を思い出させてくれよっていう意味の僕は佐々木だと思うんですよ。やっぱ忘れられねえよって僕はこれでいいと思うんですよ。前に進めることも大切だと思うんだけど、その青春時代をがあるからこそ前に進めるような感じがする。
ああじゃあそれと共に引きずりながら生きていく
って生きてもいいんじゃねっていう、うん、からも っていうことを僕は最後受け止めた、うん、それまではちょっともう本当に前もう捨てなきゃいけない状態なのかなっていう思ったけど、僕は見てる間若干ね、いやでも思い出も大切にしたくねえみたいなとこがあったけど、最後の佐々木がそういうその思いも大切だよねっていうことを自分の中で消化した。だからこそ特別な一本だし、最後の佐々木コールがねめちゃめちゃね、そういった今まではふざけた佐々木コールだったわけじゃないですか、それがいろんな意味を込めた佐々木コールになってて、僕はお見事だと思いました。ということでこの映画ですね、本当先ほど言った通り、佐々木今井前もいろんな人の青春が混じってると思うし、本当に僕の中では特別賞です、おめでとうございますということで、まだまだやってますのでぜひ見てください。今月の矢野の活動報告でした。
続いて今回取り上げる映画、はい、2つ目は私滝沢でございますが、いきますよ。私の誕生日
ハッピーバースデー。
え、そちらパーティー仕様のやつね。
難しい方。
ハッピーバースデーじゃない方ね。ハッピーってところで、今回あらすじからまず言いたいと思います、うん。この世を先に去った息子スホへの恋しさを抱きながら生きるジョンギルとスンナム。やがて1年にたった1日のスホの誕生日が近づいてくる。母スンナムは主役不在の誕生日は息子がいない現実を認めるようで怖くてたまらない。一方ある事情により息子が亡くなった日に父親として役目を果たせなかった父ジョンヒルは家族に対して罪悪感を抱えたまま、あの日から2年後に韓国に戻ってくるという作品です。
はい、
矢野さんは見ましたか？
見てないんですよね。
なるほど。あらすじとかもご存知ですか？
いや僕ほぼ知らない。
なんか
あれですよ、実際に起きた。
はい、そうですね、
はいはい、
というところで、はい、内容にも踏み込んでいきますので、
はい、
私毎回一言コメント言ってますけど、はい、この映画一言で言うと、セオル号の事故に遭った当事者の物語ではなく、残された周りの人たちの物語なんですよ。
はいはいはい。
セオル号の事件についてですね、また改めて言いたいと思うんですけど、2014年の4月16日に起きた事件でですね、大型旅客船のですね、セオル号、これがですね、インチョンからチェジュ島へ向かっていく途中で転覆沈没した事故なんですね。これ韓国で起きたんですけれども、このセオル号にはですね476人の乗船していまして、この事故で、結局ですね、死者299人、行方不明者5人というですね、とても悲惨な事件が起きてしまった、事故が起きてしまったというところなんですね。でこの476人のうちに修学旅行の、人たちがいて、これがタヌン高等学校の2年生、
はいはい、
325人いまして、で、引率の先生、これ14人いたというところなんですね、
はいはい、
でその先ほど言った犠牲者の中でですね、生徒250人、教員11人が死亡または行方不明になったというですね、事件なんですよ、まあ、これ当時ね、結構
すごい話題になる、日本でもね、
トップニュース日本でもなってましたし、まあ、後々例えば船長が行っちゃう最初に逃げたとか、
いろいろね、そのあとも問題
もありましたよね。
修学旅行生がその実際にムービーで撮ってた映像とかもありました
ね。ありましたね。
あれちょっと、なんか見ててわーってなりましたもんね、
そういうような本当に韓国史上でも史上に残る、悲惨な事故なんですね。そうそうそう、でこの映画ですね、さっき言った通り直接セオル号の事故そのものの映像とかは表現をしておりません、
はいはい
はい、助けてとか、お母さんお母さんとかそういうシーンとかもないです、
はいはい、
つまり亡くなったスホほぼ声ないです。
お
彼がどういう風に亡くなったとかも直接的には描かれてません、
はいはい、その後の話、
そういうことです、はい、この映画自体ですね、きっかけというのが監督のですねイ・ジョンオンさん、この方がですねセオル号の事故で亡くなった子供たちの誕生日会を開くというボランティア活動に参加していたんです。
あ、そんなの？
そうなんです。そこで出会った遺族の方とか犠牲者の友人の方たちからお話を聞いたことを元に生まれた作品は今回の私の誕生日なんです。
あ、なるほど、
はい、だから母親の視点であったりとか父親の視点であったりとか、はいはいはいはい、妹の視点であったりとか、そして友人の視点であったりとか、様々な視点から描かれている作品なんです、
はいはい
はい、 で、セウォル号の事件からですね、これ数年後という設定なんですけど、残念ながらですね、簡単には心 の, いあの傷は癒えずにですね、うん、そういうところも、しっかりと描いているので、見ててですね、正直辛いです。
そうですよね。
はい。では物語の内容に触れていこうと思いますけど、はい、物語はですね、父のジョン・イルがですね、うん、帰国するところから始まります。
お、
はい、ジョン・イルはですね、単身赴任でベトナムで働いてて、うん、久しぶりに帰国というところですね。で、帰国したんですけれども、うん、奥さんのこのスンナムからですね、全く相手にされないんですね。
はいはいはい、
お家に帰ってきました、うん、ピンポンしても出ない、うん、開かない、はい、あれどうしたんだろうっていうようなところからスタートするんですよ。
はい、
でそれでですね、久しぶりにですね、じゃあそういうような経緯があった中で、その奥さんのスンナムとお会いしました。それはどうなったかっていうとですね、いきなり離婚届突きつけられたんですよ。
はいはいはい、
はい、なぜかといえばですね、先ほどのあらすじでも言った通りですね、ジョン・イルはですね、その事件が起きた時ベトナムに行ってて、
なるほど、
帰ってこれなかったんですよ、とある事情で。
ああ、なんか理由があってね。
そうなんですよ、はい、これはですね、あえて伏せさせていただきますけども、はい、あるんですね。で、そのことがあったんですけれども、スンナム的にはやはりそこはやっぱすんごい引っかかってるんですよ。
何が何でも帰ってきてほしかった
んで、はい、っていうところがまず明かされないまま、最初の序盤でいきなり離婚届けスタートなんですよ。で、この夫婦何なのっていうところから探すんですね。で、次にですね、妻スンナムの方を語っていきたいんですけど、実はですね、スンナムも心が完全に壊れちゃってる人なんですよ、うん、というのもですね、その象徴的なシーンというのが、スホ、亡くなったスホのお部屋、だから子供部屋があるんですけど、はいはい、実はそれ数年経っててもですね、生前のままなんですよ。
ああ、はいはい、
そうなんですよ。何もかもが修学旅行に行く前の状況のままのなんですよ、うん、
はいはい、
で数年経ってるんですよ、うん、なんですけれども、服とか買ってきて、そのスホの部屋にあるハンガーにかけて、そのハンガーを見ながら、そのスホに語りかけてるように、これやっぱかっこいいわよねとかって話しかけちゃったりとかしてるんですよ。
はいはい、
もうこれでも分かるじゃないですか。
なんかもう受け止めきれてないってことね。
まだやっぱりスホとがいるように会話してるんですよね。で、後の展開で分かるんですけれども、実はですね、息子から、LINE みたいなような形でチャット形式みたいなのあるじゃないですか。
ああ、いろいろ SNS のね。
みたいなのあるじゃないですか。それで、修学旅行からの実況みたいなのが来てるんですよ、そこから。そこで、これから船に乗りますとか、はい、だから船がそういう沈没とかにあった時に、もう、お母さん助けてっていうようなのが、字面だけで映ってるんですよ。
これ実際ワイドショーでもそういうのありましたよね。
うん、そうなんですよ。
俺になんか見ましたもん、
はい。で、さらにそこからですね、通話が来てたんですよ。けどスンナム通話取れなかったんですよ、うん、
ああなんか忙しくて
仕事中だった。
ああじゃあね、
そうなんです。
じゃあもしかしたらそれが最後の
言葉。そうなんです、うん、そこで取れなかった後悔ってのがあるんですよ。
ああそうですよね。
だから、はい、自分にも許せない気持ちすんごい持ってるんですよ。
ああ
彼女
罪悪感もあって。
そうなんですよ、怒りを自分に対してもしてますし、さっき言った通り同じように夫ジョンイルに対してもその怒りってのを持ってるんですよ、
うん、
だからもう悲しいですよね。
いろんな怒りとか悲しさがバーンって一人で抱え込んでるってことね、
だから夫婦ゆえにね、うん、やっぱり思ってしまうんでしょうね、はいはいはい、そこはやっぱりなんでその同志というんでしょうかね、うん、であるあなたがいなかったのみたいなのももちろん思うでしょうし、うん、母としてすごく傷ついた面もあるでしょうし、うん、
大切な息子なのにみたいな。
そうそうそう、で実はジョンイルにはですね、ジョンイルとスンナムの間にはですね、実は2人目の子供がいたんですよ、
はいはいはい、
でそれがですね、妹のイエソルちゃんという女の子なんですね、うんうん、設定だと多分小学校に通ってるってところで、まあ10歳ぐらいかなっていうところなんですけれども、うん、この帰国したジョン・イルパパがですね、そのイエソル の, 学校に行って迎えに行くってシーンがあるんですね。だけどイエソルですね、最初誰だかちょっと分かんないんですよ。でこれでどれくらいその娘とパパの距離感っていうのが、心の距離感っていうのが分かりますね、離れてるのが、
うん、
はい、だけど次第にですね、一緒に行動することによってやっぱパパだってことで心が近づいていくんですね。である時ですね、小学校の遠足の潮干狩りに行くことになったんですけども、うん、イエソルはでお母さんが仕事があって付き添いができなかったんですよ。
はい、
ということで、お父さんのジョイルが付き添って一緒に遠足に行きましたと、うん、遠足の場所で、さっき潮干狩りって言ったんですけど、潮干狩りって矢野さんどこでやりますか？
海。
そうですね、うん、 浅瀬の沿岸です
ね。ああ、そういうことか。
っていうのなんですけど、イエソルがですね、その浅瀬の沿岸を前にして、踏み出せないんですよ。で、遠足だから、周りの、ね、男の子とか女の子が、あーって行くんですけれども、そういう状況なんですね。で、後ろでちょっと離れて、父兄さんを見てるんですけれども、そこで、あれ入んないなと思って、近づいてって、どうしたんだいっていうふうに
やる。ああ、やんないの？
そう、話しかけるんですね。だけど、まあ、動こうとしたから、はいはい、イエソルをこう抱きかかえて、入ろうとしたんですね、浅瀬に。そしたら、もう激しく泣き出すんですよ、イエソルが。もうこれで皆さん分かる通りですね、実はイエソルですね、大好きなお兄ちゃんの事故きっかけにですね、海はもとより湯船にも浸かれなくなったんですよ。
ああ、トラウマ。
お風呂にも入れなくなっちゃったんですよ、彼女。そうなんですよ。つまり母スンナムだけじゃなくてイエソルもう心が壊れちゃってるんですよ。
はいはいはい。
そういうのを久しぶりに帰ってきて目の当たりにしてしまうって、その前までの記憶じゃないですか、うん、ジョンギルの記憶っていうのは。だからそこが非常に見てるお客さんと、うん、あの主点と一致するところですよね、うんうん、ここ の, あの使い方とか非常にうまいなと思って、うん、でその友達の視点というのも言いたいんですけど、祖父、小中学校で同い年の子がいて、けどあの高校は別々になっちゃったっていう、はいはい、まあ、男の子、男の友達がいるんですけど、うん、で彼の行動ですっごく印象的だったなっていう人が、あのワンシーンがあって、うん、その男友達が街を歩いたんですね。そしたら前からですね、スンナムが歩いてくるのを男の子は分かったんですよ。
おう、
そしたらどうしたかって言ったら、前に進む予定だったんでしょうけど、急遽横に曲がって店に入っていくんですよ、
は
いはい、
うん、
それなぜか分かりますよね。
隠れたってこと。
そうなんですよ、隠れたんですよ、うん、これはわざと隠れたんですけど、うん、というのもお母さんに対してどう接していいかが分かんないんですよ。
ああ、なんていう言葉をかけていいのかもう分かんないし、
そこで溝が生まれちゃってるんですよ。
いはいはい、
これ非常にお客さんたちに近いのかなと、当事者とお友達とさらにその奥にスクリーンで見てる我々がいるんですけど、一番近いところですよね。
あ、
もし彼女に会ったらじゃあどう声かけていいかっつったら、それは難しい話ですよ、
難しいですよね。
そういうところも描いてるんですよ、この作品、うん、でそしてですね、物語があの展開していく中でボランティア団体から、じゃあ亡くなった祖父の誕生会やりませんかっていうような提案をされて、うん、まあいろいろあって、でこの映画のクライマックスで祖父の誕生日やるんですけど、ちょっと発災しますね、長くなるんで、なんですけど、ここすごくいいのが、今言った私が述べてきたように、周りの人たちしっかり描かれてますよね、状況、うん、でその周りの人たちが祖父のことをそれぞれ思い出すんですよ、
うん、
でそこで祖父という人間が形成されていくんですね。
はいはいはい。
でその状況でその誕生日会っていうのをやるもんだから、追体験しているような感じがして、うん、涙が止まんなかったっす。
はいはいはい。
うわー、そうなってなっちゃったって、うん、っていうのもあるし、遠い感じには思わなかったんですよ、うん、そこ、まあ、私演出的にもまあ非常にね、ここに着地させるために作ってるんで、まあ、泣きポイントっていうね感じではあるんですけど、その前のところがしっかりと構築してあるから、はいはい、非常にですね見てて泣けました
し、あれですよね、あのご家族もちょっと前に進んだのかな。
そうですね、前に進んだっていう展開ですね。まあここでですね、さらにぜひですね注目してほしいのが、はい、この生き残った同級生、
うん、あ、さっき隠れた方、はい、
あもうそうですし、それ以外の子もそうなんですけど、事故に遭ってる同級生がいるんですよ、実は。事故で亡くなった祖母の同級生です、
はいはい、学校のね、
高校時代の、はい、でそこで祖母が最後どうだったかっていうのを話すんですよ、泣きながらその子が、
はい、
ここがね、非常に、まあ、知れてよかったですし、もう知ったらね、なんであんな事件が起きたんだよ、事故が起きたんだよっていう風にもう悔しくてたまんなくなります。
はいはいはい、
まとめますと、非常にですね、映像も音楽もシンプルなんですけど、先ほどから言ってる通り実に丁寧に作られてて素晴らしい作品でございます。直接的に最短距離で行くんじゃなく、遠回りでその事件に対して思わせてくれる作品ですね。
はいはいはい。
まあ、そういう現場をね見てきて作られた人が制作された映画なので、やはりそういう取材じゃないですけど、そういう
の
があるんだなと思いました。で、監督のイ・ジョンさんですね、バーニング劇場版とかシークレットサンシャインでおなじみですね、はいはい、イ・チャンドン監督の下で経験を積まれた方なんですよ、
うん、
なので、今回初長編映画なんですけれども、本当に素晴らしいクオリティでございました、うん。まあ、昨年ですね、パラサイト半地下の家族からですね、日本は2020年スタートしましたけど、まあ、非常に2020年の締めの作品としていいものを見させていただいたなと思いました、はい、うん、はい、以上が私の活動報告でした。 あらかじめ10作品をリストアップ、その中から矢野滝沢が見たい映画を一つずつ言い合うというドラフト方式で第3希望まで決めていきます。そしてそれを才能目に当てはめサイコロを振って来月の作品が決まります。
決めていきましょう、
はい、ということで、先攻後攻の口じゃんけんからいきたいと思います、はい、最初はグー
じゃんけん
チョキ、あ、勝ちました。また滝沢先行でございます。
はい、
今回の対象期間はですね、はい、2020年12月25日から、はい、2021年の1月23日まででございます。
はい、
はい、矢野さんの一言コメントもあるのでよろしくお願いいたします。
はい、
はい、1つ目煙突町のプペル、
ハネルの扉。
2つ目ジョゼと虎と魚たち、
実写化もやりました。
3つ目スワロー、
ヤクルトスワローズじゃございません。
4つ目新幹線半島ファイナルステージ、
続編です。
5つ目ザ・スイッチ、
六角誠二さんがナレーションしてるとやつじゃないです。
6つ目キングオブシーブス、
おっさんばっかり出ます。
7つ目聖なる犯罪者、
実話を元にしてます。
8つ目三角窓の外側は夜、
これ延期したやつです。
9つ目キルチーム、
A24 配給です。
そして10個目新エヴァンゲリオン劇場版、
桜流し。
はい、そういうとこですね。そうですね、ナレーションをしてる作品じゃないですよ、六角誠二さんの。
スイッチや。
スイッチじゃないですね。
スイッチインタビューじゃない。
そう、
パチスイッチ。
パチスイッチ。椎名林檎さんがね、テーマ曲の。この組み合わせでやるんだ。
あれ面白いですよね。
そうそうそう。
なかなか面白いですよ。
いいんですよね。
はい、
あれ、意外と見過ごしがちですけど、
そう、なんか、自分が知らないジャンルの人も出るじゃないですか。だ片方は好きなんだけど、でも意外とあ知らない人のジャンルの話の方が面白かった。
そうそう、あそこに通じますか、はいはい、っていう感じはあって、ね、
あれですよね、
はい、ヤクルトスワローズじゃないですよ、スワローって言っても、はい、
ツバクロじゃなくて、
ツバクロじゃないですよ、ツバクロがね、またの不謹慎なことをたくさん言ってますけど、
はい、
はい、というところでですね、第一希望から決めていきます、はい、じゃあ北の第一希望、
はい、
スワロー、
はい、
はい、予告見たらですね、まあなんていうか結構不穏な感じ、
はいはい、はい、見ましたよ、うん、なんかあれ見ようかなと思って、
そうそうそうそう、はい、なんかね今から4年ぐらい前やったネオンデーモンっぽい感じのね、
うん、そんな感じ
ですか、感じですけど、あの色合いとかもね、うん、まあ、ちょっと面白そうだなと思ってチョイスしました。
はい、
矢野さんの一枠目なんでしょうか。
三角窓の外側は夜、これは平手友梨奈さんが出るんで、
そうですね、
はい、はい、
平手さん大好きですよね、
はい、素晴らしいんで、
はい、わかりました。滝さん第2希望いきます、
はい、
煙突町のプペルいきます。
はいはい、そうですか、
そうですね、はい、ちょっとどういう感じなのか、僕
あのね、僕ね原作は読みまし
たよ。僕原作も見てないんですよ。
あのネットで見れますよ。
そうなんですよ、
はい、無料でやってもあれすごいですよ。
どういう感じなのかなって、
まあ、ちょっとあれなんじゃない、まあ、あれを元にしてるけど映画だと尺もあるしね、
僕ら羽飛び世代としては。
そうそうなんですね、
はい、羽飛び直撃世代ですね、まさに。
そうですね、はい、
まあ、どういう感じになるのかなというところです、うん、じゃあ矢野さんの第2希望お願いいたします。
ザ・スイッチ。
ザ・スイッチですか。ほう、
これあれなんですよね、あのハッピーデスデイの会社なんですよね。
そうです、
あのハッピーデスデイがねむちゃくちゃ面白いんですよ。
あ、そうですよ、ハッピーデスデイ、そう面白いですよね。
あ、見ました。
僕見ましたよ。
すごい面白かったです。
面白い面白い面白い。
2も見ました。
2も見た
い。2が面白いんですよ。
あ、そうなの。
あ、1も面白いでしょ。
1面白かった。
2を見たら1が前振りだったんだなってことに気づくんですよ。
おー本当ですか。
はい、なるほど。だからサイザースイッチも面白いかなと思って、はい、
滝沢の第3希望いきたいと思います、はい、逃げちゃダメだ、はい、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだって言ってるんで、新エヴァンゲリオン劇場版いきたいと思います。
はい、来ましたね、
やっとですよ。もう
本当に
もう待った。
はい、
前回矢野さんこれエヴァンゲリオン9あるんですけど、これいつ映画、
7年前、
8年前か、2012年の10月とか11月ですよ。
はいはい、
矢野さん2012年の10月11月覚えてますか。
覚えてない。26ぐらい
そうなんですよ、そこからやっと来たんですよ。
はい、
もうその前に去年のね、2020年6月30日にやる予定だったんですけど、まあ延期したというところで、はい、やっと待ちに待ったんで、もういい加減見せてくれお願いします、というところです。矢野さんの第3希望なんでしょうか。
新幹線半島
ファイナルステージ、はい、エクスプレスの続編ですよね。
はい、僕まだ見てないんですよね。
そうなんですか。
はい、
矢野さんなんか見てそうな感じでしたけど、
あ、でもなんかこれを機会にちょっと見て、これも見ようかな。なんかド派手な感じなんで。
そうですよ、
なかなかね、2020年なかったんでね、こういうの。
そうですよ、僕たちの大好きなマトンソク出てますから。
あ、本当に。
マブリーが出てます。前回のね、ファイナルエクスプレスでマトンソク出てるんで、はい、はい、いいですよ。
マブリーということでやりますか。
はい、ここで、おさらいです。一枠目スワロ
ー、何でも食います。
二枠目三角窓の外側は夜、
漫画実写化です。
三枠目煙突町のプペル、
新しい波。
四枠目ザ・スイッチ、
入れ替わります。
5枠目シン・エヴァンゲリオン劇場版、
宮崎駿のお気に入りが監督です。
6枠目新幹線ハントファイナルステージ、
ゾンビが出ます。
そうですね、新しい波でしたね。
新しい波、
新しい波8とかでしたね。確か
に、ね、
はい、確かにキングコングさんとかね。
そうそうそう、インパルスさんとかね。
はい、だから今考えるとすごいメンツですよね。
うん、そうですね、
あのメンツね。
はい、
はい、というところで、運命のサイコロタイムです。
はい、
滝沢からです。いきますよ、
はい、
滝沢のレッツサイコロタイム。6、
あ、新幹線
ハットファイナルステージ。ほー、来ましたか。分かりました。
なるほどね。
もう一回ね、エクスプレスも見て予習してからガッツリいきたいと思います。
はい、
もうこれだけ感染がさ広がってるのに今さらみんなもあれだなと思うけど。はい、ってことで、6が出た場合、振り直しです。山田さんのレッツサイコロタイム。4、ザ・スイッチ。
やった、あぶねえ、なんか。はいはいはい、行きましょう。
山田さん一瞬なんか4が出た時に、え、どれだっけどれだっけって。山田さんがちょっと
エヴァとかがちょっと荷が重くて、
あとこのプペルも。
そのこと
だよ。あと山田さん、なんていうの、アニメに好かれる、アニメ側から好かれる人じゃない。
そう、
本当ね。
エヴァンゲリオンはちょっとね、熱烈なファンの方に申し訳なくて。
いいですよ、素人が見たエヴァンゲリオンですから。はい、ということでエンディングでございます。
はい、今回もお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。というところで、2月号の、作品はですね、矢野さんが1月15日金曜日公開のザ・スイッチ、
はい、
そして滝沢が、1月1日元旦でございますね、
はい、
元旦に公開しております新幹線ハントファイナルステージです。
はい、ということで、
はい、そうですね、というところです。
まあ、2021年も始まりまして、まあ、結構ね、公開は今のところないんで、延期とかも聞いてはないんですけど、
結構やっぱり突発的に入ったり
とかね。そうそうそう、でも結構ね、順調には増えてるんで、まあ、映画館はね、すごい対策してるんでね、
うん、
で今年もね、ちゃんと映画が見れるような、去年以上に見れるような年になれば
なってほしいですね。
そういう願いを込めて、
はい、
まあ、今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では来月もまたぜひ聞いてください。以上、月刊映画感想部
ポッドキャスト
でした。
さよなら。